実は先週集ってくださった方は気がつかれたかと思うんですけれども、今日読んだ聖書箇所は先週と全く同じ聖書箇所であるんです。そしてタイトルはバプテスマを受ける主イエスの今日は2回目ということでですね、実は先週、今日の分までお話ししたかしようと思ってたんですけれども、ちょっと長くなりそうだったので2回に分けて、お話しするわけです。そして今朝はイエス・キリストがバプテスマのヨハネからバプテスマを受けられるその箇所であるわけですね。先週はヨルダン川でこのバプテスマを授けていたヨハネを中心に学んでいきました。彼は最も偉大な人であるとイエス様が語られていかれたわけです。キリストが来られる道備えをした人、旧約聖書の最後の預言者、旧約時代の最後の預言者と言える人であったわけです。このバプテスマのヨハネのもとにイエス・キリストがバプテスマを受けるためにやって来られたわけです。で、私たちは、その箇所を読んでいくときに注意して考えるならば、一つの疑問が必ず生じてくるわけです。それは何かというと、なぜイエス・キリストはこの水のバプテスマを受けられたのか。私たちが水のバプテスマを受ける理由っていうのは先週もお話ししたんですけれども、それはイエス・キリストを信じたその証として水のバプテスマを受けるんだということをお話ししました。けれどもイエス・キリストはなぜバプテスマを受けたでしょうか。ヨハネが授けたバプテスマの意味は悔い改めのためのバプテスマと呼ばれるものであったわけです。そういうふうに受け取るならば、なぜ悔い改める必要のないイエス・キリストがバプテスマを受けられたでしょうか。イエス様にはもしかすると悔い改めるべき罪があったのでしょうか、というそういう疑問が出てくるわけですね。で、実はこれはもう教会の中においてというか聖書の神学の中においてはとてもとても難しい質問になっているわけです。おそらく神学校レベルというか神学校でもその本当の解決っていうのは見出すことができないような問題ではないかと私は思うんですけれども、しかし私はそのことについてもう少し踏み込んで考えていきたいなと思っているわけですね。なぜ悔い改める必要のないイエス・キリストが悔い改めのためのバプテスマを受けられたのか。ヨハネ自身もバプテスマを授けていて、ご自分のもとにイエス様がやってこられたときに、彼も私たちと同じように疑問を持ったわけです。そして14節を読むと、彼の疑問がわかるわけですね。14節。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。このようにヨハネ自身もそんなことはちょっとわからない、なぜイエス様が私のこの悔い改めのバプテスマを受けられるのか、私こそ罪人であってあなたからバプテスマを受けなければならないのに、というこの疑問を投げかけているわけです。その質問は当然であったと思うんですね。イエス様のそれに対する答えは15節ですね。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは了承、承知したと書いてありますね。今はそうさせてもらいたい。そして理由としては全ての正しいことを実行するのはとおっしゃって、このバプテスマを受けるということは正しいことだとおっしゃってるわけですね。ニューインターナショナルバージョンという英語訳では Let it be so now と書いてあります。イエス様が言う Let it be、 そういう言葉をイエス様は語られているわけです。つまり止めないでくださいという、そういうような意味合いが出てくるわけですね。なぜならバプテスマを受けるということは正しいことだから。確かにそうだと思いますね。私たちが水のバプテスマを受けるということは正しいことです。水のバプテスマを 志願して、そして授けてもらうということは、それは正しいことです。けれども、なぜイエス様がそれを受けるべきなのか、ヨハネの悔い改めのバプテスマを受ける必要がどうしてあったのか、依然としてその疑問は残るわけですよね。この答えは私いろいろ仲介書をたくさん見たんですけれども、なかなかこのピンとくる、これだというような、ね、答えがなかなかありませんでした。でもよく考えていくときに、私たちはこのヨハネが授けた水のバプテスマの究極的な目的にその答えがあるんだと私は思うわけです。ヨハネの授けたバプテスマの目的は何だったでしょうか。それはこの3章の最初のところに出てくる彼の宣教の言葉なんですね。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。これが悔い改める理由なんですよね。天の御国が近づいたから。もう少し平たく言うならば、ユダヤ人たちに対してのメッセージとして分かりやすく言うならば、もうすぐキリストが、メシアがもうすぐ来られますから、私たちは自分の罪を悔い改めて神様に立ち返って、そしてこのメシアを迎え入れようではないか。これがバプテスマのヨハネのメッセージであったわけです。そのために人々は水のバプテスマを受けた。つまりイエス・キリストを迎える道備えとしてこのバプテスマを受けたわけです。イエス様がバプテスマを受けた理由はそこにあるんだと私は思うわけです。つまりメシアとしての働きを始めるその準備としてこのバプテスマを受けたんだ。天の御国が近づいた、そのための準備としてイエス様はバプテスマを受けられたということなんですよね。ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、イエス様はこの3章以降、公生涯と言われる公の働きを始めていかれるわけです。特に4章から入って、その宣教を開始して述べ伝えてまいられるわけですよね。まさにそれはメシアとしての働きが始まる時です。そしてそれはユダヤ人にとっては天の御国が来たというそのことなんですよね。イエス様はその準備としてこの水のバプテスマを受けられたんだということなんです。イエス様はそれは30歳の時であった、およそ30歳であったと書いてあるんですね。30歳になるまでのイエス様のことについてはほとんど聖書は記しておりません。12歳の時の出来事、宮参りのことが載ってるぐらいでですね、12歳以降30歳までのイエス様の足取りっていうのはほとんど分かっておりません。ただヨセフとマリアの子供として両親に仕え、そしてひたすらこの大工の仕事を続けられたっていうことが分かっておりますね。そのイエス・キリストがこの水のバプテスマを受けたことをきっかけにメシアとしての活動を始められていくわけです。そのいう意味合いがこのバプテスマ、水のバプテスマにあるんだということが理解できると思いますね。でこの30歳という、年齢を思うときにですね、私はよく18歳の時にイエス様を信じたんですけれども、聖書の中でイエス様が30歳から宣教を始められたという言葉を聞いてですね、早く私も30歳になりたいなとね、若い頃は思ったんですね。イエス様と同じように、この30歳から、その言葉にも力が増し加わるだろうし、軽んじられなくなるから早く30歳になりたいななんてね思ってたんですけども、あっという間で30歳を過ぎてしまいましたけれども、でもこの30歳という年齢を考えると、聖書の中にはね特別な年齢なんですよね。聖書の中でこの30歳という年を検索するとですね、いろいろな面白いことが分かってきます。最初に登場してくるのはですね、イスラエルの子供でヨセフがいますよね。ヨセフがこのエジプトでパロに仕えるようになったのが30歳、エジプトの総理大臣になったのがその30歳の時であったわけです。そして、イスラエルの初代の王様、名前覚えてますか。イスラエル初代の王様、それはサウル王様だったんですね。サウルが 王様となった年齢が30歳でした。そしてその次の王様になったダビデも30歳になった時に王様になっているわけです。また新明記、歴代史の方を読んでいくとですね、この祭司についての規定があって、祭司として神殿幕屋で奉仕をするのは30歳になってからなんです。30歳から50歳までという規定があるんですね。その間祭司としての働きがこの幕屋の中でできるということが書いてあるわけです。ですから、聖書の中で、ユダヤの中で重要な働きをするのがこの30歳という年齢であるわけですね。イエス様もこの30歳になってご自身の公生涯を始められていきます。3年半と言われておりますけれども、その公生涯をスタートされていくわけです。ですからこの水のバプテスマを受けられた理由は、まさに天の御国を到来させるための準備であったというふうに、理解できるわけですね。ちょうどそれは私たちがクリスチャンが水のバプテスマを受けるのと少し似ているかなと思うんですね。クリスチャンの人たちが水のバプテスマを受けるのは、それはその働きの始まりなんですね。神様の言葉に従おうとするときに、まず私たちは水のバプテスマを受けるわけです。なぜなら水のバプテスマは私がイエス・キリストを信じて救われたということの表明なんですね。私はクリスチャンになりましたよということを人々の前に公表するのが、この水のバプテスマの大きな一つの意味であるわけです。そこから私たちのクリスチャンとしての奉仕が始まっていくわけですね。ですから水のバプテスマを受けるということはとても大きな意味があるわけです。私たちが主に従っていく、主に奉仕をしていくことの第一歩になっていくわけですね。もし皆さんの中でまだバプテスマを受けておられる方があれば、本当に心からお勧めします。もう喜んでこの水のバプテスマを受けていただきたいと思うんですね。2番目に移りたいと思いますけれども、2番目に聖霊のバプテスマと書きました。イエス様がこの水のバプテスマを受けられると特別な出来事が起こりました。それは聖霊のバプテスマと呼ばれるものであります。16節と17節をもう一度お読みしたいと思います。3章の16節17節、こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。ここにイエス様がこの水のバプテスマを受けた後、お祈りされている時にイエス様の頭の上に鳩のような形をした聖霊が下ったとあるわけです。そして天の父なる神様の声があった。まさにここにはマタイが記しているところの三位一体、トリニティという英語が使われますけれども、三位一体の神様が掲示されているわけです。鳩のような形をした聖霊が降りてきたことは、それは聖霊のバプテスマと呼ばれます。聖霊のバプテスマは私たちクリスチャンにも起こることですね。ただ鳩のような形は見えません。私たちが聖霊のバプテスマを受けるのは、私たちがイエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れるときに、私たちの心の中に、私たちの内側に聖霊が住んでくださるようになる。それが聖霊のバプテスマと呼ばれるものであります。それは目には見えません。聖霊が私たちの内側に住んでくださるということは、聖書の中にたくさんの箇所で出てきますね。2箇所書いたんですけれども、テトスの3章6節にはこう書いてあります。聞いてくださって結構です。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。そして第1コリントの6の19では、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですかと。 こういう御言葉があって、クリスチャンの内側には聖霊様が宿ってくださるんだという約束が至る箇所に出てくるわけですね。では最初に戻って、イエス様にこの聖霊のバプテスマが起こったと私は言ったんですけれども、そのところに私はやはり一つの疑問をまた感じるわけです。その質問は何かというと、どうしてイエス様に聖霊のバプテスマが起こったのかと、どうして聖霊のバプテスマがイエス・キリストに必要であったのかという、そういう疑問がふつふつと湧いてくるわけです。皆さんぜひ聖書を読むときにいつも疑問を持って読んでいただきたいと思うんですね。どうしてイエス様はこんなことを言われたのかなとかね、なぜこんなことが起こったのかなとかね、そんなことをね注意しながら、また疑問に思いながらね聖書を読むといい勉強になりますね。いつもこう疑問に持って、学んでいきたいと思うんですけれども、私はどうしてもここで疑問に思うのは、なぜイエス様に聖霊のバプテスマが必要なんでしょうか。イエス様は三位一体の神でありますから、聖霊様と共にいつもあったんじゃないですか。その方になぜあえて聖霊のが下る必要があったんでしょうか。もともと聖霊様とイエス様は一緒ではなかったんでしょうか。そういう疑問が出てくるわけですね。この答えもやはり私はイエス様の交渉外の開始のためだというふうに考えるわけです。つまり聖霊と一つであるイエス様に改めて聖霊が下ったというのは、それはどういう意味があるかというと、神様からの油注ぎだという、そういう目的なんですね。ちょっとここもねかなり神学的に難しいところですから、皆さんよくこう注意して聞いていただきたいと思うんですけれども、神様からの油注ぎであるんだという、そういう目的なんですね。ちょうど、旧約聖書の中を読んでいくときに、イスラエルで王様になるときには必ず一つの儀式があったんです。イスラエルの王様に就こうとするときに、ダビデもサウルもソロモンも必ず一つの儀式を行いました。それは何かというと、油注ぎという儀式だったんです。預言者たちからこの、頭の上に、この油をドロドロドロっとね注がれるわけです。その儀式をもって王としての任命を受けたわけですね。イエス様は天の御国の王として来られたときに、それはイスラエル人の王として来られたんですね。マタイの福音書で何度もイエス・キリストはユダヤ人の王として来られたということが主張されています。そうであるならば、イエス様にもこの油注ぎが必要だということが分かってくるわけです。つまりこの聖霊のバプテスマはまさに霊的な意味での神様からの油注ぎだということがはっきりと理解されるわけですよね。もちろんイエス様はもともと聖霊様と共にありましたけれども、目に見える形で鳩のように聖霊が下って、そしてイエス様の上にとどまったということは、まさにそれは神様からの承認であり、神様からのこの一つのセレモニー、儀式であったと言えると思うわけですね。人々に対してメシアとして承認宣言されたと言えるわけです。深いですね。私はこのことを学んだときに、神様のなさることはなんと深いことか。まさに旧約聖書の中で王として来られるお方を準備するときに、細かいことまで神様は計画されて、このキリストを使わされたということが分かってくるわけです。霊的な目が開かれてない人にとっては、この三位一体の神様っていうのは理解できないですよね。三位一体のことを理解できない人は、キリストは神ではない、聖霊は神の力であって神様ご自身ではないというふうに言いますけれども、聖書を学んでいくときに、父なる神様、子なるキリスト、聖霊なる神、それぞれに神格が示されていて、私たちはそれを神様として受け入れるしか、もうそれ以外の解釈がないわけですよね。ですから 本当に神様を人間の理屈で捉えることはできないんですね。神様が示された啓示を私たちは受け入れるということが大切だと思うわけです。で、3番目に移りたいんですけども、もう最後のアウトラインです。父なる神様の御心に従うということを書いたんですが、イエス様が水のバプテスマを受けられ、聖霊のバプテスマを受けられたのは、それはメシアとしての交渉外を開始するためであったとお話ししたわけです。その宣言を父なる神様がなされました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、そういう天からの声がかかったわけです。それはイエス様だけが聞いたんじゃなくて、その場所にいる誰もがその天からの声を聞くことができました。まさにそれは人々に対する神様の承認の宣言であったわけですね。イエス様は父なる神様が愛され喜ばれているお方だ。それはイエス様が父なる神様の御心に完全に従われたお方であるからなんですね。クリスチャンの私たちはイエス様の御足の後に従うものですよね。つまりイエス様が行われたように、私たちも父なる神様の御心に従って歩むということが求められているわけです。時々ですね、儀式は嫌だと、信仰を持っていれば別にバプテスマを受けなくてもいいじゃないか、信仰を持っていれば聖餐式などを受けなくてもいいではないか、信仰を持っていれば教会に集わなくてもいいではないか、というふうに考える人たちがいるわけです。信仰至上主義と言ったらいいでしょうか。信仰があればそんな形式的なことや儀式的なことは一切なくてもいいんだというような考え方をする人があるんですけれども、でもそれは間違いですね。イエス様が言われたのは、バプテスマを受ける、バプテスマを授けるということは正しいことだとおっしゃってるんですね。信仰というのはまさに行いを伴ってこそ本当の信仰でしょ。何の行いもなかったらそれは本当の信仰じゃないということをヤコブの手紙が書いております。神様を信じているだけなら、ね、一般の人でも信じてますよね。クリスチャンじゃない人でも、私は神様を信じてますという人がたくさんいるんですよ。悪霊でも悪魔でも神様の存在を信じて震えおののいてるんだと書いてるんですね。ではそういう悪霊たちと未信者と私たちの違いは何でしょうか。それは信仰者は神様の御心に従うということなんですね。バプテスマを受けるということ、また聖書の御言葉を本当に毎日のご飯と同じように読むということ、あるいは教会に集い礼拝をし賛美を歌い、そして祈り捧げること、それはまさに神様の御心ですよね。そして福音を述べ伝えること、神様の御心なんです。もう明らかな神様の御心なんです。そういった一つ一つのことを行っていくということは大切なことなんですよね。行いがない信仰はまさに実のない信仰なんですね。パリサイ人たち、サドカイ人たちに言われた言葉がありました。悔い改めにふさわしい実を結びなさい、悔い改めにふさわしい実を結びなさいと。今朝この言葉を私たちはしっかり心に留めたいわけですね。今オリンピックがずっと、ね、行われていて、毎晩遅くまで、ね、見られておられる方も多いんじゃないでしょうか。まあ、なかなかね、もう、12時過ぎるともう眠くなってですね、私はもうバタンキューになってしまうんですけれども、本当にオリンピックでつい最近ですね、一つのちょっと問題があったんですね。それはバドミントンの選手がですね、もう全く無気力試合を行って、そして失格したということがあったわけです。皆さん見られたんでしょうかね。もうバドミントン のダブルスの女子の選手ですけども、もう本当にもうポンとやってですね、すぐにネットで引っ掛けて、もう全くプロじゃないような 試合、本当にお粗末な試合をしているのがあったわけですね。どうしてかというと、次の対戦相手を考えた上であえて負けたいということがあって、それでもう無気力試合をしたわけです。もうまさにもう素人にも劣るような、明らかな、そういう無気力の試合を行ったわけです。そして結局最終的にはもうスポーツマンシップに反する行為をしたということで、まあ、どちらのチームとも失格となったわけですね。それはスポーツマンシップに反するということで失格になりました。クリスチャンも同じようなことが言われているんです。神様の子供という素晴らしい特権の中に私たちは歩んでるんですけれども、自分たちの愚かな歩み、愚かな考え方によって失格とならないように気をつけて歩みなさいと聖書は教えているわけです。賞を受け入れることができるように走りなさいと聖書は教えているんです。実を結びなさいと私たちに教えているわけです。私たちはイエス様の十字架によって罪許されたものとしてふさわしい実を結ぶことが大事ですね。 水のバプテスマを受けてない方はぜひその決心ができるように心からお祈りしたいと思います。もし隠し持っている罪がある人は、その自分の持っている罪をどうぞ捨て去っていただきたいと思います。それは大きな決心がいりますね。心の一心によってそういう自分の持っている罪を捨て去る決心が本当に必要です。もしだらしない生き方を続けている人があるならば、ぜひそういうだらしない生き方を悔い改めて、本当に神様の御前にあって賞を受けることができるように、天国のねゴールをうわっとですね、この通り抜けることができるように走ろうではありませんか。ぜひ永遠の扉は必ずありますから、その時に私たちが後ろを振り返ってですね、あのロトの奥さんのように、ああしまったとね、過去を振り返ることのないように、聖書は私たちに本当に多くの励ましを持って実を結ぶものとなるように励ましておりますから、どうぞそのような歩み方を私たちは続けていきましょう。ではお祈りをいたします。愛する天の地なる神様、今マタイの福音書の第3章から御言葉を取り継ぎました。イエス・キリストが水のバプテスマと、そして聖霊のバプテスマを受けられた箇所であります。神学的にとても深い箇所でありますけれども、どうぞ私たち一人一人に聖霊によって知識を与えてくださり、また知恵を与えてくださって、この聖書の御言葉がよく理解できるように助けてください。そして私たちのこの信仰生活の中にイエス様からたくさんのことを教えていただいて、主の御言葉に忠実に従って歩んでいくことができるように導いてください。実を結ぶ信仰生活を送ることができるように助けてください。バプテスマの決心をまだされてない方がおられれば、主がどうぞその方をその決心に導いてください。また罪を隠し持っているならば、その方が本当に悔い改めて主の御前に立ち返って歩むことができますように導いてください。私たちが主のしもべとしてさらに用いられていくことができますよう助けてください。どうぞ一人一人が聖霊をいただいておりますので、聖霊の力を十分に受けて歩むことができますように、満たされて歩むことができますように導いてください。主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。